そもそも壇の裏にて生きながら囚われし人々は、お家を渡して神戸をはねられ、妻子に離れて御るせらる。池の大納言のほかは一人も命を生けられず、都に置かれず。されども四十四人の女房たちの御子と、沙汰にも及ばざりしかば、親類に従い諸縁についてぞおわしける。神は玉のすだれのうちまでも、風静かなる家もなく、霜は芝のとぼそのもとまでも、塵収まれる宿もなし。枕を並べしいもせも、雲いのよそにぞなりはつる。養いたてし親子も、雪形知らず別れけり。忍ぶ思いは尽きせねども、嘆きながら、さてこそすぐされけれ。これはただ、入道小国、一点視界を棚心に握って、神は一人をも恐れず、霜は万民をも顧みず、死罪、流刑、思う様に行い、用も人をもはばかられざりしが、いたすところなり。父祖の在業は子孫に報うということ、疑いなしとぞ見えたりける。かくて、年月を過ごさせたもうほどに、尿因、御心地、礼ならず渡らせたまいしかば、中尊の御手の五色の糸を控えつつ、ナム、西方極楽世界、教主弥陀如来、必ず陰情したまえ、とて、御念仏ありしかば、大納言の助の壺ね、泡のないし、サウに、サブライテ、今を限りの悲しさに、声も惜しまず、泣き叫ぶ。御念仏の声、ようよう弱らせましましければ、西に死運たなびき、異教室に満ち、音楽空に聞こゆ。限りある御子となれば、研究二年、きさらぎの中旬に、一語ついに終わらせたまいぬ。記載の宮の御くらいより、片時も離れまいらずして、さぶらわれたまいしかば、五輪中の御時、別れ地に迷いしも、やる方なくぞ覚えける。この女房たちは、昔の草のゆかりも枯れ果てて、寄る方もなき見慣れども、折々の御仏寺、営みたぼんぞ、哀れなる。ついに、かの人々は、流女が正学の後を追い、偉大家部人のごとくに、皆、往生の疎開を遂げけるとぞ聞こえし。平家物語、感情の巻、尿因死去の2回目です。原文は学び屋ホームページ、学び屋 .caesar.net、学び屋 .caesar.net で見ることができます。前回は、後白河法皇を見送った後、建礼門院徳子が、改めて我が身を振り返る場面をお送りしました。そして、女院徳子に臨終の時が訪れようとしています。それでは本文を見ていきます。そもそも、壇の裏にて生きながら囚われし人々は、そもそも壇の裏で生け捕りにされた人々は、お家を渡して神戸をはねられ、都の大通りを引き回し首をはねられ、妻子に離れて御るせらる。妻子と離れて遠く地方へと流された。そう、これは平の宗盛、清常親子らのことです。池の大納言のほかは一人も命を生けられず、都に置かれず。池の大納言、頼盛以外は一人として命を生かされず、都に置かれなかった。されども四十四人の女房たちの御子と、沙汰にも及ばざりしから。それでも、40人余りの女房たちのことは処分に及ぶこともなかったので、親類に従い諸縁についてぞおわしける。親類に従ったり、さまざまな縁者のもとに身を寄せなさった。そう、徳子もまたそのようにして生きながらえた者の一人でした。ですが、その後の暮らしはつらいものとなりました。神は玉のすだれのうちまでも、風静かなる家もなく、上は立派な邸宅の中までも、風が静かな平和な家もなく、霜はとぼそのもとまでも、塵収まれる宿もなし。下は卑しい芝の戸の住居まで、塵の立たない落ち着いた家もない。枕を並べしいもせも、雲いのよそにぞなりはつる。枕を並べて寝ていた男女も、互いに雲の向こうのように遠く離れ離れになった。養いたてし親子も、雪形知らず別れけり。養い育てた親と子も、行方知れずとなって別れた。忍ぶ思いは尽きせねども、嘆きながらさてこそすぐされけれ。互いを忍ぶ思いは尽きないが、嘆きつつそのままお過ごしになった。 そう、生き残った平家ゆかりの人々は辛い余生を送ることとなってしまいました。なぜそんなことになってしまったのか。平家物語の語り手はそれを仏教的因縁の視点でこのように述べます。これはただ入道小国一点視界を棚心に握って、これはひたすら清盛入道が天下をその手に収めて、神は一人をも恐れず、下は万民をも顧みず、上は誰一人として恐れず、下はすべての民を顧みないで、死罪流刑を思う様に行い、死罪や流刑を思うがままに行って、世をも人をもはばかられざりしが致すところなり、世の中にも人々にも遠慮することがなかったことが作用したものである。父祖の在業は子孫に報うということ疑いなしとぞ見えたりける。父祖の在業が子孫に報いるということは疑いないと見えた。そう、平家物語の冒頭で心も言葉も及ばれねと言われるような清盛の兄様が巡り巡って徳子らを苦しめる在業となっているという考えです。ここで平家物語全体のテーマが再び意識される形となっているわけです。そしていよいよ徳子臨終の時が訪れます。かくて年月を過ごさせたもうほどに、こうして年月を過ごしなさっているうちに、女院御心地礼ならず渡らせたまいしかば、女院はご体調がいつもと違うようになりなさったので、中尊の御手の五色の糸を控えつつ、阿弥陀如来の手にかけた五色の色の糸を持ちながら、さて五色の糸というのは青黄赤白黒の糸です。阿弥陀如来に極楽へと導いてもらうためのものです。徳子の唱える念仏の言葉が続きます。南無西方極楽世界教主阿弥陀如来、ああ西方極楽世界にいらっしゃる阿弥陀如来様、必ず印状したまえとて、必ず極楽へとお導きくださいと、御念仏ありしかば念仏を唱えられたので、大納言の助の壺ね、泡のないし、サウにさぶらいて。大納言の助の壺ねと泡のないしは、女院徳子の左右に控えて、今を限りの悲しさに、声も惜しまず泣き叫ぶ。最後を見届ける悲しさに、声も惜しまないで泣き叫んだ。御念仏の声、ようよう弱らせましましければ。念仏の声が次第に弱りなさったところ、西に新雲たなびき、西の方に紫の雲がたなびいて、異教室に満ち、音楽空に聞こゆ、素晴らしい香りが部屋に満ちて、音楽が空中に聞こえた。そう、これは阿弥陀如来が来合して、女院徳子が極楽往生を遂げることを意味しています。限りある御子となれば、限りのあるお命であるので、建久二年、如月の中旬に、研究2年2月の中旬に、一語ついに終わらせたまいぬ。女院徳子はその生涯をとうとう終わりなさった。徳子の周囲に仕えた人たちのことが語られます。記載の宮の御位より、二人の女房は女院が中宮の位にいた時から、片時も離れ参らずしてさぶらわれたまいしかば、片時も離れ申し上げることなくお仕え申し上げなさったので、御臨終の御時、別れ時に迷いしも、やる方なくぞ覚えける。女院御臨終の時の別れ際の迷いの心を晴らしようもなく思われた。この女房たちは昔の草のゆかりも枯れ果てて、寄る方もなき見なれども。この女房たちは昔の縁者たちも亡くなり果てて、身寄りもなかったが、折々の御仏事、営みたもうぞ哀れなる。命日ごとの仏事を、営みなさったのはしみじみ感慨深いことであった。ついにかの人々は流女が小学の後を追い、とうとうその女房たちも流女の悟りの後を追って。さてここで言う流女は女性でありながらも悟りを開いたというものです。偉大家部人のごとくに、偉大家部人のように、そしてこの偉大家部人もまた女性でありながら悟りを開いたものです。皆往生の疎開を遂げけるとぞ聞こえし、 皆極楽往生という平素からの願いを果たしたと伝わっている。さて、仏教の考えでは女性が往生を遂げること、いわゆる女人往生は極めて難しいこととされています。ですが女人徳子も徳子に仕えた女房たちも無事に極楽往生を遂げたことを伝えて、平家物語各一本はその幕を閉じます。全200回にわたってお送りしてきた平家物語連続講義も今回で最終回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。そもそも壇の浦にて生きながら囚われし人々は、お家を渡して神戸をはねられ、妻子に離れて御留せらる。池の大納言のほかは一人も命を生けられず、都に置かれず、されども四十四人の女房たちの御子と沙汰にも及ばざりしかば、親類に従い初縁についてぞおわしける。神は玉のすだれのうちまでも風静かなる家もなく、霜は芝のとぼそのもとまでも塵に収まれる宿もなし。枕を並べしいもせも雲井のよそにぞなりはつる。養いたてし親子も雪形知らず別れけり、忍ぶ思いは尽きせねども、嘆きながらさてこそすぐされけれ、これはただ入道小国一点視界を棚心に握って、神は一人をも恐れず、下は万民をも顧みず、死罪流刑思う様に行い、世も人をもはばかられざりしが致すところなり。父祖の在業は子孫に報うということ疑いなしとぞ見えたりける。かくて年月を過ごさせたもんほどに、女院御心地礼ならず渡らせたまいしかば、中尊の御手のご式の意図を控えつつ、南無西方極楽世界教主弥陀如来必ず印上したまえとて、御念仏ありしかば、大納言の助のつぼね泡のないしさうにさぶらいて、今を限りの悲しさに声も惜しまず泣き叫ぶ。御念仏の声ようよう弱らせましましければ、西に死運たなびき異教室に満ち音楽空に聞こゆ。限りある御子となれば、研究二年如月の中旬に一語ついに終わらせたまいぬ。記載の宮の御位より片時も離れまいらずして、さぶらわれたまいしかば、五輪中の御時別れ時に迷いしもやる方なくぞ覚えける。この女房たちは昔の草のゆかりも枯れ果てて、寄る方もなき見なれども、折々の御仏寺営みたもうぞ哀れなる。ついにかの人々は流女が小学の後を追い、偉大家部人のごとくに皆往生の疎開を遂げけるとぞ聞こえし。4年間のご愛聴ありがとうございました。